今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私、あなたの今日はいかがですか。熊田奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。先生、今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
9月の Q&A、 今日はですね、先生、プロテスタントとカトリックについて教えてくださいという、神奈川県にいらっしゃる、S さんからのお便りなんですが、とても綺麗な便箋でくださいまして、たくさん実はお問い合わせがありますが、プロテスタントに言ってるんですね、教会に S さんは。でそれでプロテスタントはまあ礼拝って言いますけど、カトリックはミサっていうので、その礼拝という言い方とミサっていう言い方、このことについてどう知りたいなっていうことと、そのヨーロッパに旅をしたことがあったんだそうです。で、そのこともきっかけなんですけど、ヨーロッパの教会巡りをしたときに、カトリック教会は本当に多いなっていうふうに感じたんだそうです。そしてそこにその鐘がついている、これがどういうことで鐘がついているのかなということもちょっと知りたいし、とにかくプロテスタントとカトリック教会についての全般について教えていただければというお便りなんですが、
そうですね、これよくある質問ですね。カトリックとプロテスタントどう違うんですかって。
すごく多いですよね。
で、よく細かいことで、例えばプロテスタントは牧師先生って言いますとかね。カトリックでは神父さんとか、あるいは司祭様とか、そういう言い方をするんだとか。
何も知らない人はプロテスタントに来ても、神父様っておっしゃる方もありますね。
そういう違いがあるっていうのは、よく言われてることですけれども、私たち違いのことばっかりに呼吸を取られて、共通のこのなんていうんですかね、信仰っていうものが意外と忘れられていることがあるかなっていうふうに、ちょっと逆の視点から今日はお話を始めたいと思うんですけれども、例えば私たち教会で使徒信条って、告白をしますよね、
今日の実は先生番組でも、プレゼントする。
そうですか。この使徒信条っていうのは、カトリック教会もプロテスタント教会も、ほとんどのプロテスタント教会も共通して、基盤となっている、キリスト教の基本的な信仰内容ですよね。ですから、カトリックとプロテスタントの違いを細かく挙げていけばたくさんあるかもしれませんけれども、でも大きなキリスト教という一つの括りの中で、同じこの信仰、使徒信条に立って、いるんだという点では同じだと思いますし、それからカトリック教会とプロテスタント教会って言い方をしますけれども、キリスト教の文化ってローマカトリック教会とプロテスタントだけじゃなくて、ロシア正教会、ギリシャ正教会、それからエジプトではコプト教とかですね、シリアにもキリスト教会ありますし、いろんなこの伝統の中にこのキリスト教会っていうものが育まれてきているっていうことも知らないと、もう世界中のキリスト教会がプロテスタントとローマカトリックに分かれているっていうか、それしかないように思われてはちょっと困るっていうか、
このね、スタジオのあるお茶の水には、ニコライ堂、
そうですね、ニコライ堂がありますよね、ロシア正教の、
そうですね、
ですから非常に長い歴史の中で、それぞれの地域の中で育ってきたキリスト教会があるんだということも、頭のどこかに片隅に置いておく必要があると思います。
なるほど、ちょっと私たちはね、プロテスタントとローマカトリックみたいな感じの分け方を、
特にヨーロッパではね、その宗教改革の時にその2つの、大きな流れが分かれたってことで、そこばかりがこの、ヨーロッパ、特に西ヨーロッパのキリスト教会の歴史の中で、この2つが特に取り上げられてしまうっていうのがあってですね、
去年は動画で先生がヨーロッパの、宗教改革の地をいっぱいこう訪ねてくださって、
そうですね、
そうですね、
特に、大きな違いがどこにあるのかって言われたら、キリスト教のその信仰が何を信じているかっていうことをこう定めるときにですね、このプロテスタント教会は聖書だけが 神の言葉であって、聖書だけが私たちの信仰を判断する、その一つのこの基準っていうふうに考えているわけですよね。
はい。はいはい、
これはもう、プロテスタント教会の、基本的な姿勢なんですけども、ローマカトリック教会はもうちょっと広いんですね。その教会の伝統っていうものがそのあって、
うん、
聖書には記されていない教会のさまざまなこの伝統も、うん、そこにも神の言葉というかがある、うん、ですから聖書があって教会があるっていうよりかも教会の方が先にあってですね、聖書の内容もその教会の会議の中で決められてくるわけですからっていう、
うん、
そういう理由でですね、はい、教会の伝統の方が、はい、重んじられるっていうか、
はい、
ですからそこで違いが出てどうしても違いが出てくる
ということ
がある
よく本屋さんで聖書を取った時に、真ん中に外典という
のがありますね、
あれがこうくっついてる聖書と、はい、それから66巻だけの聖書と、
はいはい、
これどうしてだろうって思う時に、やっぱその今日ことなんかも思いますね、
そうですね、違いがありますね、はい、
なるほど、
そうですね、聖典っていう時には確かにロマカトリ教会も66巻の聖典ですけども、
はいはい、
でもその聖書の間にある、
はい、
外典って言われるものは、まあうん、第二聖典という言い方をしたりですね、
はい、
そういうものも含めるわけですから、
はい、
そこでもう根本的に違いが出てくるっていうのはあると思いますね。
そうですね。まあ、カトリック教会、私は高校生の頃、ちょうど高校の目の前がカトリック教会があって、
はい、
ホームルームで行ったことがあるんですけど、
はい、
その当時はでも、あまり両方の違いとかほとんど分からなかったので、
う
ん、
そうですね。
はい。ですから、この聖書っていうところが一つのポイントですね。
まあ、一番大きなポイントだと思います、ね。
なるほど。
はい。
はい、Sさんもきっとそのことは、思われてるかなと思うんですけど、ミサっていう言い方もね、こうやっぱりカトリックでもしますよね。ね、
はい、まあ私はカトリック教会にずっと行ってたわけじゃないですし、
はい、
もちろん大学はカトリックの教会、
はい、
大学行ってましたけども、
で、ね、はい、
でもそんなにカトリックのことを詳しく知ってるわけではないので、簡単に物事を言うことはできないと思いますけども、
はいはい、
まあミサの中心はやっぱり繰り返されるキリストの犠牲っていうか、そこに重きがあるという。
なるほど。なるほど。
私たちが聖餐式と言っているものと、それからカトリック教会が聖体拝領と言っているものは似てるんですけども、うん、そこに、その背景にあるものはやっぱり全然違っている、
ね。
ミサはやっぱり繰り返し繰り返し、この司祭が捧げる、そのキリストの犠牲が私たちの、この罪の許しの、にとって必要だという考え方ですけど、うん、私たちはただ一回きりのキリストの十字架の、うん、そのことが私たちの罪の許しにとって根本的なのだっていう考え方ですから、
うん、はい、そうですね、何かカトリック教会はこうね、なんかこう薄小さな悪い、
まあね、
はい、薄い、プロテスタント教会はこうパンのようにね、
はい、
のものをこう切りますけど、その辺もちょっと違ってたり、
もちろんそうですね、そういう違いもありますし、
ね、
それからカトリック教会の場合はそのパンに対する理解も違うし、ブドウ酒に対する理解も違うし、それから、信徒はブドウ酒は飲みませんね、
飲みませんね、はい、
プロテスタント教会は、
はい、
信徒もブドウ酒、それからパンと両方預かりますよね。まあ、そういう細かな違いはありますけども、
そうですね、だからそういう細かないろんな違いはあっても、その実にこう大切なその使徒信条と言われる、
はい、
そのことにおいてはもう一つの
そうです、ね、
ところに立っているっていうことなんですね、
はいはい、
なるほど。先生、ヨーロッパを歩まれて、鐘をいっぱい聞いてこられて、
そうですね、動画の中にもちょっとだけ差し込みましたけれども、
今でも動画はね、見ていただけるんですけど、
はいはいはい、実はカルバンの教会にも鐘がありますよね、
そうですよね、
礼拝終わったら鐘が鳴ってましたし、
そうですよね、はい、だからカトリック教会だけが鐘があるという
わけではね、まあ、もちろんそのカルバンの教会というのはもともとはカトリック教会の会堂でしたから、
はいはい、
その時代からおそらくあったんでしょうね、
やはりなんか
でも、う
ん、
プロテスタントになったからといってその鐘を外してしまうってことは特になかったわけで、
何かこう平和を象徴するようなね、思いで見上げるとか、はいはい、鐘の音を聞く方がきっと日本でも多いのかなっていう気が、はい、しますね。で、去年はこの番組でも、ちょっと長崎の方も訪ねたりしましたし、ねはい、世界遺産になった五島列島の、方もやはりこうカトリック教会、うん、本当に、長崎の、鐘っていう、ねはい、ものも思いましたしね、そうですね、まあ、こうカトリック教会とプロテスタント教会のこの違いについてはなんかお話ししていくとこうつけることがないようにいっぱいいろいろあるかもしれない、
そうですね、数上げればたくさん出てくると
たくさん出てくるかもしれませんね、はい、先生もうあんまり時間もなくなってきたんですが、はいはい、何か先生最後にちょっとお伝えすることがあれば、
そうですね、その宗教改革の時代ってやっぱりその論争の時代だったので、はい、本当にもう譲れない信仰の論点でそれに命を懸けてきた宗教改革者たちがいたわけですけれども、はい、私たちがそのプロテスタントを選ぶカトリック教会を選ぶっていうのはそんな論争の中 でそのどっちを選んだっていうほどのことってもうない人がほとんどだと思うんです、ね、私もたまたま自分が通っていた中学のそばにあった教会に足を運んだ、うん、そこはプロテスタント教会で、うん、そこは改革教会だったというので、
そうですね、
まあ、そうで信仰を持ったわけですから、
うん、
まあ、ちょっとそのヨーロッパの歴史と私たちの置かれている時代とはやっぱりちょっと違うなっていうふうに思いますね。
そうですね、
ですから軽々にそのうん、相手を非難したりとかですね、そういうことはやっぱり良くないなっていうと思いますね、つくづく思いますね。
そうですね、私も知り合いの方が、ミッションスクールはカトリック教会だって、そしたらお母様になられて、カトリック教会に行くとすごく心が安らぐ思いがして、行ってらっしゃる方があるんですけど、やはりその方のこう心の中の思いで、そのように導かれてるのかなと思いますね。そうですね、まあ、これからもこの分野はまだまだお聞きしたいこともありますけど、はいはい、じゃあ先生今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はプロテスタントとカトリックの違い、神奈川県にいらっしゃる S さんからのご質問でした。あなたも山下先生にこんなことを聞いてみたいお持ちですか？ご遠慮なくこのコーナーにメールをください。またお便りでも大丈夫です。一つ一つ取り上げて丁寧にお答えしています。それから番組の中でもお伝えしました。この使徒信条。この第3の火曜日は山下先生の使徒信条の解説の CD を2枚セットにして抽選で5名の方にプレゼントしています。ぜひこのチャンスにあなたも使徒信条の CD お申し込みください。郵便のお申し込み先です。郵便番号が 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。